Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue.
延岡共立病院の明石育太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院理事長の明石育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは先生から。
はい、今日はですね、まず私どもの病院の名誉院長でありました小玉秀明先生が去る6月の1日にお亡くなりになりまして、
はい、
葬儀の際にですね、市民の皆様に多数おいでいただいたということで、まず私の方から、お礼を、感謝の気持ちを伝えたいと思います。どうもありがとうございました。小玉先生についてちょっとね、ご紹介申し上げたいんですが、小玉秀明先生は、県立延岡病院の副院長を、しておられたんですけども、退官された後に、宮崎県の福祉保健部の参事をなさっておりました。
はい。
これはお役人の仕事なんですけども、やはり現場がいいということで、延岡の方に戻ってこられて、2003年から、私どもの共立病院の、ご勤務なさいました。で、循環器が専門ではあったんですけども、先生はもう長く延岡で診療されとったんで、患者さんが非常に多くてですね、非常に親しまれた先生でして、
はい、
2017年からは、私どもの、共立病院の名誉院長を引き受けてくださっておりました。はい、こさる、ね、亡くなる、寸前まで、診療をなさってましたけども、5月の29日、確か月曜日だったと思うんですけども、いつも通り朝おいでになってですね、ちょっとしんどいということで、今日はもう帰っていいですかと言われまして、いやもうそんなきつかったらね、入院したらどうですかと、先生お一人で暮らしてあるんですね。奥様は宮崎におられるんですけど、ご病気で長く病院に入院してらしたもんですから、家に帰るよりも病院におった方がいいんじゃないですかって。で、その日からですね、かねて先生10年ほど前から悪性リンパ腫という病気をなさっとって、
はい、
治療をこう続けてこられとって、3年ほど前からは骨髄性白血病という病気も併発されてですね、抗がん剤を使って、いい時はもう診療されて、悪い時はまた治療という、治療とこう、診療をこう繰り返す日々だったんですけど、また再発したのかなということで、入院していただいたんですけどね、白血球が増えてまして、白血病がまた再燃しているということで、県立病院の方に連絡いたしまして、もうすぐ転院していただいて治療に当たったんですが、3日後ですかね、木曜日、月曜日に入院されて木曜日の夜に、お亡くなりになったと、こういう経緯です。ただもう先生はですね、患者さんがもう非常に多くてね、一日にもう70人も80人も診察されててですね、はい、僕なんかもう30人ぐらいが限界ですけど、もうとにかくその、親しまれてますんでですね、 まあ、市民の皆様もですね、まあ、葬儀にたくさんおいでになったということだったんだと思いますけども、まあ、診療だけじゃなくてね、まあ、仕事が終わったら夜はね、食事に出られて、お酒も飲まれて、まあ、皆さんとこう触れ合うというのが、もう先生の楽しみだったもんですから、うん、やっぱりこう現場に近い先生だったし、亡くなる直前までずっと診療してあったしですね、もう生涯一医師というのを貫かれた、まあ、リスペクトすべき先生だったんですね。まずね、先生のご葬儀に来られた、患者さん方の多さにびっくりしてね、
はい、
やっぱり親しまれてるってこういうことなんだなと思いましたですね。
はい。
から、まあ、先生のご冥福をお祈りするとともにですね、まあ、これからも先生の志を継いで、頑張っていかないかんかと、改めて、思った次第です。どうもありがとうございました。はい、
もう改めてこちらもご冥福お祈りしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
さあ、では今回のテーマ、イージーリスニングについて。
はい。平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、瞬く星座の物語に聞こえてくる夜の静寂の、なんと饒舌なことでしょうか。光と影の境に消えていった遥かな地平線もまぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、 FM 延岡があなたにお送りする音楽の定期便、バスイスダス。皆様の夜間飛行のお供をいたしますパイロットは、私、赤須陸太郎です。
さあ、ラジオ聴きの皆さん、お時間間違えていませんかね。FM 延岡でございますが。さあ、陸太郎先生、ジェットストリーム。
ジェットストリームでしょ。
始まりましたね。はい、
今日のね、
はい、
まあ、テーマ、イージーリスニング。
はい。
このイージーリスニングってね、まあ、BGM ってね、まあ、なんていうかな、まあ、雰囲気をね、作り出すような音楽ですね。うん、
はい。
で、まあ、例えばその、バーであるとかね、うん、喫茶店であるとか、はい、まあ、そういうところでかかってる音楽で、まあ、知らない人でも、聞いたことあるよと、耳に残ってる方が多いんじゃないかと思うんですね。うん、はい。で、このイージーリスニングの好きでね、心が落ち着きましたでしょ。
まさに今落ち着きました
ですね。冒頭に小玉先生のことをお話ししましたけど、うんうん、まあ、こういうようにね、
はい、
人生には悲しいこととか心が高ぶることとかいろいろありますよね、うん、
はい、
そんな時にまさしく聞く音楽、
うん、なんか寄り添ってくれるというか、
そうですよね。はい、だからまあ、いろんなことがあっても一日の終わりにこれを聞くとリセットするというね、うんうん、まあ、こういうね、ヒーリング効果のある音楽だと思うんですね。
はい、
で、これがね、なんで好きになったかというと、この今のジェットストリームですよね。毎日、まあ、今もやってますかね。
今もやってますね。
ですね。
はい。
夜の12時から1時までね、はい、深夜で放送があってますけど、これをね、僕中学生の頃ね、城達也さんのナレーションの頃ですね。
初代の城が、
はい。よく聞いてたんですね。うん、まあ、勉強して、宿題して、で、まあ、12時に、一旦休憩と。で、もうこの、ジェットストリームを聞きたいがためにね、うん、一生懸命。
そこまでは一生懸命して
。はい。頑張って勉強して、まあ、12時になんとか終わらせて、で、これを聞くと。
うん、
でもね、まあ、なんでかというと、初めの頃はね、まあ、その当時は、まあ、テレビがね、あまり見ようと怒られるじゃないですか、うん、親からね。
はい。
何してるんだ
ろう。夜はね。
そうそう、
は
い、しか勉強しなさいとね。まあ自分の部屋にこもるようになって、まあなんかね、寂しいんだけど、ラジオがたまたま家にあってね、ラジオってほら小学生ではあんまり聞かないでしょ、
うん、
でこれ何のためにあんのかなと、 持ってこう、プチッとつけて、まあ何気なく聞いてて、AM 放送を最初聞いてたんですけど、まあなんていうかな、音があんまりこう質が良くないんですね、はい、AM はね、うん。で、そのうち AM と FM っていうのがあるというのに気がついて、はい、FM 放送にすると音がクリアじゃないですか。うん、あ、これはね、綺麗な音が聞こえるねと。あ、こっちを聞こうと。FM 放送をこう聞くようになったんですね。うん、で、まあもうこれも FM の秒からですね、
はい、
音が綺麗ですけど。うん、
はい、
で、AM 放送は、モノラル放送です。FM だと、ステレオ放送ですよね。はい、右と左が違う音声が入ってくるんですけど、まあ、そういったのも好きでね。うん、やっぱ音が綺麗な、FM 放送に、こう、だんだんのめり込んでいくようになって、うん、で、聞くようになっていったんですけど、まあ、そのうち、この12時からね、ジェットストリームという番組があってて、あ、ちょうどね、休憩時間というか、うん、心をこうリセットするのに、いいなぁとね、思い出して、まあ、これ聞くようになったんです。
はい、
で、このジェットストリームの中で、このイージーリスニングが、こう流れるんですよね。うん、まあ、その当時はイージーリスニングというのは知らなかったけど、まあ、やけにね、心が落ち着く曲だなと。うん、で、しかもなんか聞いたことあるしですね。はい、ああ、これ知っとるなと。いう風な曲がたくさん流れるもんですから、もうだんだんのめり込んでいってね、うん、このジェットストリームを聞きたいがために、まあ、12時にまで頑張って勉強するというね、はい、こう生活にだんだん変わっていって。
すごい。
まあ、要するにこの番組が好きだったんですね。はい、で最初の、ジョー達也さんのナレーションから始まって、うん、なんですか、日本航空がね、JAL が、協賛してるんですけど、まあ、いつかね、飛行機に乗って旅してみたいなと。うん、でも、出てくるその番組のテーマがその人の質があって、まあ、例えば、エーゲ海に行くとかね、うん、ヨーロッパに行くとか、はい、まあ、で、曲も少し変わってくるんですね。で、まあ、その曲の合間に、その街の雰囲気が、はい、流れるんですよ。
そうです ね。音が。
音がね、パカパカこうね、馬車がこう行っとったり、雑踏だったり、マーケットの音だったりとかね、はい。まあそういうので、こう、ああね、行ったいうふうような雰囲気に、
うん、なりますよね。そうそうそう。
はい、ああ、今日はヨーロッパ行ったとかね。はい、まあそんな感じで、こう、聞くのが好きだったもんですから、この番組がだんだん好きになってね。うん、しまいにはこういう CD がね。
はい、今日もお持ちいただいておりますが、何枚も、はい、10枚ぐらいでしょうか。
CD を買って集めて、うん、だんだん聴くようになっていったんですね。
はい。
で、その頃ちょうどね、カセットから CD に移る、まあ、時代でして、はい、最初はね、曲がかかる時、いつかかるかわからんじゃないですか。うん、で、まあ、ナレーションでね、はい、終わった時に、録音ボタンパッと押して、
やってました。カセットテープに録音。
カセットテープ録音してね、聴いてたんですけど、まあ、CD が出ると、CD の音がね、カセットともね、うん、まあ、今の言葉で言ったらレベチってやつね。全くね、
レベルが違う
のも CD よね。
ね
音が良かったんですよね。うん、だからまあ、今のね、方は CD しか聞かないから、これまあ音がいいっていうのはね、わからないかもしれないけど、当時ね、カセットテープを聞いてて、うん、CD を最初聞いた時もうびっくりしました、音が、はい、良くてね。で、だからまあ、こういうイージーリスニングってね、まあ、なんていうかな、まあ、綺麗な音楽とかね、拡張高い音楽っぽいじゃないですか。
はい。
これを CD で聞くとね、すごく、伝わってくるというかね。
よりいいんですよね。
いいんですよ。はい、すごくこうね、落ち着いた感じがより演出されてね。うん、これはまあ CD で聞くもんだなと思って、こう CD をね、買うようになったんですね。
はい。
で、こういくつか集めてるんです。で、今日はね、イージーリスニングについてちょっと語らせてもらいたいと。
わかりました。
イージーリスニングってまあ、これには、まあ、ムードミュージックと称されるとも書いてあるんですけど、まあ、なんていうかね、現代のクラシックという人もいますよね。
ああ、そうですね。う
ん、まあ、品のいい音楽は、うん、まあ、雰囲気のいい音楽はこう流れるんですね。
うん、
で、まあ、最初に紹介したいのがですね、
はい、
ポール・モーリアさんですね。
はい。
もう、この方はもう、このイージーリスニングの巨匠というかね、イージーリスニングといえば、ポール・モーリアさん。
モーリアさん。
ね。
もうどこかで聞いたことはある
あるですね。はい、まあ、有名な曲いっぱいあります。はい、ずらっとね、今日も並べてあるんですけど、まあ、その中でも、今日はオリーブの首飾りと、もう一つ、恋は水色と、このね、ポール・モーリアさんの代表曲2曲聴いてもらいたいんですが、オリーブの首飾り、もう日本人には、マジックの曲として有名。
あの曲、イントロが流れた
んですよ。あれですね。ちょっと調べてみたんですけど、このポール・モーリアさん、フランス人なんですね。
はい。
で、この曲はですね、1975年かな、マジシャンの、小曲祭スミエさんが日本で初めて、
はい、
まあ、自分がマジックをするときに取り入れたというね、うん、 この小極彩、
そうなんです
ね。そうなんですよ。引田天功さんって有名なね、
はい、マジシャン
いらっしゃいますね。
世界的な。
そうそうそう。はい、あの方もこの小極彩一門の方なんですよね。はい、だからまあ昔から、まあこの一門が、有名なんですけど、まあ最初にこの住江さんという方が、この曲を使ったということで、うん、他のマジシャンも、ああ、いいねと。うん、で、まあ、広まって、まあ、日本人には、マジックの曲として、
馴染み深いんですよね。
定着してるんですね。
はい、
このポール・モーリアさんね、非常にその日本びいきというか、親日家でいらっしゃってですね、
はい、
ちょっと調べてみたらですね、まあ、今はもう亡くなられてますけど、亡くなられるまでね、870回も、日本で公演をされてる。
そんなに。
870回。
すごい数ですね。
だからもう日本が大好きなんです。はい、まあ日本人もポール・モーリアが好きですよね。はい、だから、まあコンサートが盛大に行われるということでね、もう870回もおいでになってる。で、しかもその何回かのうちにですね、夫人を同伴したいと。
あ、
このポール・モーリアさん、非常に愛妻家としても知られてましてね。はい、で、まあ主催者側に、今回の公演では夫人も同伴してもいいでしょうかと。同行してもいいでしょうかと。で、まあもちろんですよと。いや、ああ、よかったと。断られたらね、行くのをやめようかと思ってましたね。
それぐらいっていう感じなんですね。
もうそれほどにね、うん、愛妻家でいらっしゃるし、もうとにかくもうね、見た目にもいい人ですけど、うん、まあ、音楽も素晴らしいですね。はい、で、このポール・モーリアさんの曲はね、まあ、僕が解説するのもおかしいけど、なんていうかな、バロック調というかね、
うん、
チェンバロという楽器をこう使ってることが多くて、
はい、
なんていうかな、ピアノを、みたいなやつの、弦がピンピンピンピンってなるやつですね。うん、こういうバロック調の音楽にアレンジしてある、
はいはい、
曲が多いんですよ。この、オリーブの首飾りもそうでね。デレレレレレですね。ちょっとこうバロック調な感じですよね。それとかね、シンセサイザーを取り入れたことで有名でですね。
はい、
ただのそのクラシック音楽とはちょっと違くて、なんていうかな、我々の耳に馴染みやすいようにアレンジして曲を、作ってくださってるんですね。だから、申請されたんですけど、電子楽器を使ったことでも、まあ、有名なんです。だから、まあ、そういう、こう、ね、ポール・モーリアサウンドっていうね、ただ、綺麗な曲というだけじゃなくて、いろいろその、中身も工夫してあるんですね。聴きやすいようにですね。はい、だから、まあ、そういったことで、ちょっと、まず聴いていただきたいんですけども、はい、もう2曲、ここは続けてお願いしたいんですが、一曲目がその大有名なオリーブの首飾りですね。はい、で、二曲目はもうポール・モーリアさんといえばこの曲で、もう恋は水色ですね。これももう、題名を聞くよりね、
聞いた方が早
いんで、二曲続けてお願いします。
はい。 ていただきましたけれども、
いいですよ ね、やっぱりね、
きらびやかですよ
ね、こうなんていうか豊かな気持ちになりますよね。有名な曲いっぱいあるんですよ、はい、あのポール・モーリアさんエーゲ海の真珠とか、ね、あの涙の解き方とか天使の声とか、いずれもね、あの名前は知らないけど聞いたことあるって曲ばっかり、
かる、
はい、だと思います。まあ、あのいいですよね、
うん、
で続いてですね、ヘンリー・マンシーニという方ちょっと紹介したいんですね、
はい、
この方はアメリカ人、アメリカの方でですね、映画音楽を作った方で有名なんです、うん、あのちょっとイージーリスニングとは、まあ、少し違うかもしれないけど、まあ、例えばあのオードリー・ヘプバーンの、 あのティファニーで朝食をとか、はい、まあ、シャレードとかね、まあ、こういうの映画音楽を作った方、あとまあ有名なのではケージコロンボのテーマ、
お
ー、ご存知さん、
はい、
口笛を吹くとかいうね、あの始まるオープニングのテーマがあるんです、
ね、もう、あ、この方なんですね、
なんですよ、とピンクパンサーのテーマと
か、ね、あ、はいはいはい、
デレッデレッデ
レ、
まあこういう有名な曲ばっかり作ってあるんですけど、はい、この方のねムーンリバーを今日はね、もうもうすみません、これはもうね、あのオードリー・ヘップバーンがあの映画の中で歌ったことで有名ですよね、うん、あのまあこれをあの作ったのはヘンリー・マンシーニさんですけど、まあ今日はちょっとね、あのイージーリスニング風にアレンジしたあのムーンリバーをちょっと聞いていただきたいと思います、
はい、
お願いします。これはちょっとイージーリスニングっぽいっていう感じかな。まあ、あの、歌が入ってはいるんですけど、はい、まあね、やっぱりこう、心が和みますよね。
そうですね。
いいですね、
はい。
で、続きましてね、あの、パーシー・フェイスさん。これはもうコテコテのイージーリスニングです。
はい。
まあ、この方はね、カナダ生まれのアメリカ人で、まあまあカナダ人なんですけど、もういろいろイージーリスニングの分野では、まあ有名な方なんですね。で、この方の曲はね、なんとかな、非常にその、綺麗な曲というかね、
はい、
避暑地を感じさせるような曲が多いんです。夏の、夏っぽい感じの曲がですね、うん。で、なんとかな、あの、海の上に、こう、ね、あの、船に、 ポツンとこういるような、
はい、
そういう曲が多いんです。
夏の、
夏のね、はい、ちょっとまあ聞いていただきたいんですけど、今日はね、夏の日の恋、避暑地の出来事よりという夏の日の恋という曲を聞いていただきたいと思います。お願いします。夏っぽいでしょ。
夏っぽいんですけど、なんか暑くてギラギラの中に涼しい、なんか優雅な感じ
でしょ。そうそうそうそう、涼しげなんですよ ね。これがまあいいとこですね。この曲はね、まあ、名前は知らないけど、まあ、商店街でかかっとったりとか、
はい、
あるいはこうね、天気予報のバックグラウンドミュージックでかかっとったりね、なんか聞いたことはあるんじゃないかと思うんですね。はい、だからまあ、なんというかな、知らない間に耳に入ってる。
入ってます
ね。どっかで聞いたことあるかもしれない。まあ、これがイージーリスニングですね。で、続いてはね、
はい、
マント・バーニーさんという方をご紹介したいんですけど、この方はイギリスの方です。で、マント・バーニーさんはね、音楽が非常に特徴的で、こう、なんていうかな、カスケード・ストリングスって称されてるんですけど、まあ、滝がね、流れるような、こう、まあ、音楽ね、を作られる方なんですよ。はい、まあ、なんていうかな、きらびやかな感じでね、うん、わーっとこう滝がこう流れていくような、はい、まあそういうメロディーですね。うん、まあ僕は説明するのはないですけど、はい、もう聴いていただいた方がいいんですが、今日はね、魅惑の酔いという曲を聴いてもらおうかと思って用意してますね。お願いします。
はい。
いいですね。
なんかぐっすり眠れそう
でしょ。眠れそうでしょ。この曲でね、はい、あの途切れがないんですよね。
うん、
ずーっとず
ーっと。そうですね。そうです、
はい、でしょ。あのこれね、まあさっきカスケードストリングスで紹介しましたけど、なんですか、バイオリンをね、
はい、
4パートにこう分けてるらしいんですよ。
はい、
でそれぞれがこう弾いて、また次はそれを引き継いで、また引き継いで。はいはい、電子音楽じゃないんですよ。
はい、
生演奏、
ね。そうで、繋いで、なんかリレー方式みたいな感じで。
そう。だからこう、繋ぎ目がないっていうね。この方が考えた演奏法らしいんですけど。
はい、滑らか。
滑らかで、だから最初から最後までずーっと途切れなくずーっと音楽が流れていくじゃないですか。はい、まさに寝る前にね。
本当ですね。
聞くような曲ですよね。もう素晴らしいですね。
はい、
で、あの、続いてはですね、あの、ビリー・ボーン楽団という楽団が演奏する、真珠貝の歌というのをちょっと聞いていただきたいんですけど、
はい、
これね、僕はね、あの、自分のね、まあ最初冒頭に小玉先生のお話したけど、自分の、あの、葬式の時にはね、うん、ぜひこの曲で送り出してほしいなと。
この
曲を、はい。これはなんか、松田さんも思い、
これはですね、以前、フラダンスを習っていたんですね。
はいはい、
その時の楽曲でしたね、一つ。
ですね。だから、まあ、楽しい感じでしょ、
はい、そうですね。
こういう曲でね、うん、送り出されたいとぜひ僕も。
私、フラダンスで踊って差し上げたい
と。あ、いいですね。じゃあ、聴いていただきましょう。はい、真珠貝の歌です。
楽し
いですね。いいですよね。
はい、
まあ、なんていうかね。まあ、僕は自分のお葬式の時はこうやって送れ、楽しくね。
そうですね。
もうね、悲しいばっかりじゃなくてですね。あ、よう頑張ったね。さよならって感じでね、送り出してもらえると嬉しいです。
まあ、でも私もそう思います。はい。なんか自身にもね。
ね、
はい。
そうそうそう。
はい、では、続いては。
続いてはですね、パッフェルベルのカノンと。はい、いう曲をちょっと紹介したんですけど、うん、これはまあカノンとで書いてる場合もあるんですけど、
あの曲ですね。
あの曲ですね。はい、もう大有名ですけど、うん、これね、僕は高校の時にね、北九州から来てる、まあ、同級生がいたんですけど、僕の部屋に入ってきてね、こう見る、僕のこう、CD をね、見て、はい、こう言ったんですよ、赤数で、うん。俺は世界で一番余暇曲知っとる場合。
はい、
カノンっていう曲だよ。
そうなんですか。はい。
いや、それは俺も知ってるから。まあ、それで僕の頭に残ってるんですけど、ね。もうこの旋律はね、
はい、
なんていうかな、今、音楽のもう王道なんですよね。
そうですね。
まあ、これを、 アレンジしていっぱい曲が作れるらしいんですけど、うん、僕は音楽のことは詳しくないけど、まあ、要するにこの、ね、この旋律というか、これがもう今でもその、ヒット曲の、なんか、あれになってるらしいですよ。この旋律を使って作ると、ヒット曲になるらしいんです。
なんかそのコードみたいな展開があるんですね。
らしいですね。うん、つまり、もうそれほどまでに心地よいという曲なんですよね。うんうん、だからまあまあ、当然もう原曲となったこの曲は、非常にね、心地よいわけですね。はい、まあちょっと聴いて、いただきましょう。パフェルウェルのカノンです。これはね、もう王道ですね。
ですね、ピアノを習う方はね、なんか弾いたことは、
そうかもしれませんね。
とかでね、
はいはい。ですね、続いてはですね、渚のアデリーヌ。
ああ、これも有名ですね。
有名ですよね。
はい。
リチャード・クレーダーマンさんの演奏が有名ですよね。
はい。
フランスの方で、ピアニストですね。うん、大変色男。この方ですね。
あ、今ね、本当ですね。
ね、素
敵な方ですね。
ですね、はい。ちょっとこう、挑発な感じで、
はい、
こんな、若い時の写真がね。
若い時はまた、こう、ね、美男子、美青年というか、はい。
ちょっと調べてみたんですけど、はい、大変恥ずかしがり屋さんだそうで。
このルックスで、そういう感じで。
そうです。あ、はにかみ屋さんだそうですね。はい、だから、あんまりこう、表に出て、ベラベラ喋るの好きじゃない。
はい、
そうなんです。
うん、
フランス人にもそういう方がいらっしゃるんですね。はい、今日はリッチャード・クレーダーマンさんの、演奏ではないんですけど、渚のアデリーヌをちょっと聴いていただきたいと思います。
いいですね。本当に。
リチャード・クレターマンさんですね。ちょっと今調べてみたらですね、はい、休日も出歩くことはほとんどないと。家でピアノを過ごしたり、
うん、
ピアノを弾いたり、音楽を聴いて過ごすことがほとんどだと。うん、でね、外出するときも、
はい、
運転手付きの大型車ではなく、愛車の BMW を自ら運転すると。
おー、じゃあお一人で出歩くことが多かったんでしょうかね。
そうでしょうね。友人とバスや地下鉄に乗って出かけると。うん、楽屋で用意される飲食物も、まあ、シャンパンやキャビアではなく、サンドイッチとミネラルウォーター、リンゴがあれば十分。
そうなんですね。
すごいですね。酒やタバコは一切たしなまないと。
そうなんですね。
まさにこの渚のアデリーヌにね、ふさわしい。
そうですね。なんかこう、繊細ななんかイメージを受けましたね、今。
そうですね。もう、この顔との通りの人物ですね。おー、素晴らしいですね。
なんかもったいないなって思うような。
本当ですね。まあこういう方ですね。うん、この辺ので有名、このピアノで有名ですよね。
うん、
いい曲です。
いい曲です。さあ今日はですね、イージーリスニングの楽曲について、うん、 音楽番組をね、
今日はね、もう音楽番組ですよね。はい、もう単なる僕の趣味を、
押
し付けてますけど。
うん、やはりずっと聞いてて、もう癒される。
癒されますね。
ね、リラックスするような。うん、
まあそうですよね。
いい眠りに導いてくれる。
まさにね、イージーリスニングというね、はい、名前の通り、うん、心地いいですよね。
心地いいですね。ね、
からまあいろいろね、ありますよね。もう心高ぶることもあればね、うん、悲しいこともあったりとか、楽しいこともあるんでしょうけど、まあね、一日の終わりに、このイージーリスニングを聞いてですね、まあリセットして、うん、次の日からまた頑張ると、いうようなことをね、やっていただけたらいいかなと思います。
そうですね。ありがとうございます
。ね。はい。で、まあ、最後にご紹介するのがですね、はい、レーモン・ルフェーブルさんですね。この方もフランスの方で、うん、もうポール・モーリアと並んで、
はい、
もうこう、イージー・リスニングの世界ではもうね、第一人者の一人なんですけども、うん、はい、ポール・モーリアさんがですね、ラブ・サウンドの王様と呼ばれてるそうなんですけど、うん、
はい、
レーモン・ルフェーブルさんはそれに対して、ラブサウンドのシャルマンと言われてるらしいですね。シャルマンというのはこのね、なんていうかな、魅惑とか魅力とかね、はい、そういう意味らしいんですけど、ラブサウンドのシャルマン、
ね、すごいですね。
まあ甘い曲ばっかりなんですよ。うん、もうなんていうかな、東京のね、高層ビルの屋上にあるようなバーで聴くような、はい、そんな曲ばっかり。夜景が綺麗なんですね。
雰囲気たっぷりこうムードたっぷり
の。もうムードたっぷりですね。そういう甘い曲最後にご紹介したいと思いますけど、この曲はですね、ご紹介したい曲は夜間飛行という曲で、うん、ね、例の
ジェットストリーム、
はい、はい、のエンディングで使われていた曲です、うん、ですので、このエンディングはぜひ松田さんにお願いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日はこちらで終わりたいと思います。夜間飛行のジェット機の翼に点滅するランプは、遠ざかるにつれ、次第に星の瞬きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が、美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。バス・イス・ダスがお送りした音楽の定期便。夜間飛行のお供をいたしましたパイロットは、私、松田優子でした。